それでは今日の御言葉を開いてまいります。出エジプト記は12章の3節から、7章でありますので、3節と4節の2節だけをお読みしたいと思います。それではご一緒に3、はい、
イスラエルの聖祭司を身につけてくれ、この福島の大谷にこのものの元の国の英語とに筋肉を打ち返し、あらゆることに筋肉を泳ぎなさい。もし片方の筋肉をこの国より進まないなら、その人はその人の主婦となりますこと、身に振るものを筋肉を泳ぐ命令に立てる訓練を用意して、その主張を高めてはならない。
神様はその今日の御言葉の出エジプトの脱出をするときに、私たちに一つのことをお見えになりました。今お話ししましたように、家の人数、家の家族ごとの分にふさわしい、その家にふさわしい一頭の羊を取って、そしてその羊の一頭をほぐって、それを食しなさい。それにお見えになりました。この後ですね、素晴らしい神様の出エジプトと言われる出来事が起こるんですね。でこの出エジプトをしましたときに、神様はこの羊一頭をふぐることとおっしゃいましたが、そのときに細かく分けますと3つのことを言いますね。子羊をふぐって、その血をカモイと紋章に塗りなさい。第1番目はその子羊を火によって焼いてですね、内臓も全ての肉をですね、食べなさい、このようにしてました。で、まあ、第3番目に出エジプトを通して起こりました出来事は、雲の柱と火の柱がアラムに出た時に、すぐに彼らの目の前に現れて、彼らをカナンの地、神の約束の地に導かれました。このような3つの出来事がありました。私たちは、エジプトを脱出したイスラエル人のように、そしてイスラエル人のように神の御国である御国を目指して私たちは歩んでいる私たちクリスチャンにも、同じようにしてこの3つのことを神様は私たちに命じていらっしゃるんですね。ですから今日ですね、今日の出エジプト記を見てですね、神様はどのようにして私たちを祝福し、どのように導いていらっしゃるかを見ていきたいと思います。まず、出エジプト記が起こりました出来事でありますが、モーセという人が出エジプト記の指導者として神から使われてまいりました。神様がモーセに燃える芝の中から、私はあなたを見せて、そしてエジプトの地に行き、その苦難の中で苦しんでいるヘブライの民、すなわちイスラエルの民をそこからこの脱出させなければならない、このようにお見えになりました。そういう時にモーセはですね、私は何者でそんなことができるでしょうか、もう80歳になっております。私には何も持っていません、古びた杖しかありませんと、このように申し上げたんですね。神様はそこで3つの奇跡を見せて、そしてモーセに、私はあってあるものだから、私は意志して意志を実行することのできる唯一なる神であるから、あなたを使わすと言って、モーセは力と言われてこのエジプトの地に立っていただきました。まずですね、そのエジプトの地に行きました時に、エジプトの王でありますパロはですね、非常に堅くなな人でありました。そしてモーセがですね、神の名によって神の神であるヘブライの神、イスラエルの神をあなたの発生の中から会話させなさい、神はそれに命じていらっしゃる、これに言います。でもパロはですね、全然そういう言葉に聞く耳を持たないで、でも神様はモーセを通して9つの10のですね、技をなさいましたが、9つ目までは、9つの災いのところまでは、パロはですね、心を翻して、心を固くなってですね、このヘブライの神を解放する神の命令に従うことはしませんでした。でも、最後の10の災いが起こった瞬間に、パロはですね、完全に神様によって打ち砕かれてしまって、神様の命令に従って、ヘブライの神をエジプトから、送り出すようになったんですね。この第10番目の災い、10番目の災いというのは、神の裁きの災いでありました。死がエジプトの全地を覆ってですね、そしてエジプトの王から、パロ王から始め、 家畜のウイゴに至る最初のこの太陽の実を割ったですね、ウイゴに至る全てのものがですね、この神様の裁きによって打たれてしまう、すなわち命が奪われてしまう。まあ、この時に神様が不快の神に言われた出来事は、その神様の裁きの時の前までに家族ごとに一頭の羊、子羊を葬って食べる。カムイト盆中に血を塗り、そして頬で食べて、そしてですね、エジプトの地に起こる神の裁きを見なさい。それを神の裁きを継ぎ越して、その裁きを見なさい。このようにお願いします。まず、そういうことでありますので、第一番目に、私たちクリスチャンが、エジプトの脱出しましたヘバレのために学ぶ一つの第一番目の出来事は、それは血をカムイト、門中とカムイに塗るという、子羊を掘る、その血をですね、カムイと門中に塗るということです。カムイと門中に血を塗った時には、塗った時には、その日、神様の裁きの、裁きの死の使いは、その家を過ぎ越してしまうんですね。カムイと門中に子羊の血を、塗ってある家は、死は訪れない。そして、死はですね、そこを継ぎ越して、次の家に、次の隣の家に行ってしまうということですね。で、私たちクリスチャンがですね、信仰生活をするときに、新しく私は神様によって愛され、私は新しく生まれ変わったという確信はどこから来るのかと言いますとですね、それは現実の問題としては、神の間から、まあそれからそういうこともありますが、でも現実の問題として、私たちのために現実にイエス・キリストが十字架の上でご自身の血を流してくださった、そこに私たちの救いの根拠があるんですよね。イエス様が十字架の上で血を流してくださり、血が流れた。そして血が流れた時に神様はその血を持って、そして全人類の罪を全部帳消しにしてくださいました。私たちが理解しようや理解しないが、それを信じてるか信じてない、それは関係なく、神様はご自分の手によって、そしてご自分の御子イエス・キリストの血を流すことによって、全人の罪を全部覆ってくださった。まず、第5人々の手紙の5章の7節を見ますと、新しい粉の塊のままでいるために、古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの水分の子羊キリストは既に奪われたからです。で、まあ、例えばですね、パンというのはですね、パンダネ、イースト菌が中に入っているので、小麦粉がですね、出られたらイーストの働きによって全体が膨らみますよね。同じように、そのパン全体の、そのパン全体を影響しているのは小さなイースト菌だというふうに、このように、イースト菌だということですね。私たち、人間というのは、私たちのうちにあるイースト菌、つまり心、つまりそこにある命によって全体が影響を受けているんですね。その命というのはどこから来たでしょうか。それは神が、アダムを創造されたときに、ご自分の霊、ご自分の息を吹き込んで、あなたは生きるものとなりました。最初に、神様が命を与え、その命が私たちの肉体全部を影響を与え、私たちの精神を与え、人生に影響を与えている、そのようなものとして私たちは作られました。ところがですね、そのイースト菌の中に悪い種が入ってしまった。悪い種が入ってしまった。アダムが罪を犯し、そして神の種じゃなく、悪魔の種、神の命じゃなく、悪魔がサタンのですね、命を受け入れてしまいましたので、その私たちの持っている命というものは、もう汚れたものであり、私たち全体が、それはもう悪いものとして私たちは影響を受けて生活をしなければなりません。ここにありますように、水越の子羊キリストが十字架の上でくくられて、私たちの贖いとなってくださり、古いイースト菌の中で生かされている私たちの古いイースト菌のその命を取り除いてくださって、そして私たちは新しいものとして私たちは作り変えられたと聖書は教えているんですね。次の御言葉に、ヨハネの福音書の1章の29節に、ヨハネのバプテスマのヨハネがイエス様を初めて言った時に、このように申しました。
その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の不思議骨に告白したんです。この告白を通してですね、バプテスマのヨハネはイエス様がいらっしゃる前 の、まあ、あの罪を宣告して水のバプテスマを授ける者として神様から使わせていました。まあ、要するに相撲のですね、血が払いみたいなもので道を備えるものなんですね。そして、バプテスマのヨハネはイエス様が罪を取り除く、神の子羊だという意味っていう、つまりイエス様は十字架の上で私たちの罪を除くためにご自身の命を注ぎ出された、命を注ぎ出されたというか十字架の上で命、レビ記の中に命は血にあると書いてあります。ですから血が流されることによってその命をあがない、その命の代価として、清めることができた、清めることができたんですよ。だから神の門中に血を塗るということは神様の裁きから吸い越して逃れるために私たちは通過しなければならない門なんですね。イエス様は私は道であり私は誠の門であり、その門を通るならば神の身元に行くことができるとおっしゃいましたように、私たちは自分の人生に一つの、このキリストの血塗られた門を通して神の世界に私たちは旅立っている。ですからどんな時にもですね、どんな時にも私の信仰の土台はイエス・キリストの十字架の流された血にあるんだ、イエス様の命を投げ出してくださった神の大きな愛の上に私の信仰生活のスタートがそこにあるんだと、いつも私たちは感謝しなければならないですね。続いてヘブル人の手紙の9章の22節に、それで律法によれば全てのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはありえないんだ。私たちはよくですね、イエス様の十字架、キリスト教会に行きますと、またクリスチャンの十字架を本当に大事にしますが、私もそうでありましたけども、なかなか理解できませんでした。どうして血まなぐさいあの十字架の苦しみが人間界の愛を表すものかよくわからないものであります。でもクリスチャンになりまして聖書をじっくり読んでいきますとですね、農耕民族が地上民族の宗教をわからないという単純な問題ではなくてですね、本当に私たち人間は血が流れなければならない、あが流れなければならない、誰かが誰かを払わなければならない、罪の支払う報酬を死をですね、誰か受け取ってくださらなければ人類の救いがないことをその後に知ることができたんですね。ここにあるように誰かが死を流さなければ、その罪は罪は贖われることができたんです。まあ、よくですね、私たちは、教会生活をするといつも血潮の賛美というのをよくいたしますよね。私たちはイエス・キリストの死、そしてイエス様の血によって救われたと信じています。そしてそれは現実にそれ私たちを配慮しています。神様がそのように道を開いてくださったように、聖書では悪魔は非常にこの血の力を恐れているというふうに言われているんですね。なぜならば、イースターの時に私たちを歌いました。イエス様が復活をなさったことを通して死と闇の力を打ち破ってイエス・キリストは勝利したと書いて、勝利したと私たちは賛美します。イエス様が十字架の上で血を流して罪の贖いを完成した時に、ね、悪魔の持っている私たち人類に災いをもたらす、その罪の力を完全にないものとして完全に打ち滅ぼしてくださったんです。ですから悪魔はその死の賛美は嫌いです。と同時に私たちが私の信仰生活はイエス様の十字架の指示によって私の信仰生活は、ね、始まり土台され導かれていると私たちはいつも感謝するときに悪魔は私たちの、ね、生活から逃げ出さざるを得ない、うん、私たちの生活の中からイエスの血を賛美する生活の中から悪魔は私たちに血を下すことができないばかりか私たちの人生から逃げてしまわなければならない、うん、ですからいつも私たちは師匠の賛美を感謝しイエスの血をいつも自分の心の寒いと思う血に塗ってですね、信仰生活を歩んでまいります。第2番目に、神様はイスラエルの民がエジプトを離れる前に子羊の肉を焼いて、
内臓も全部焼いてですね、全部残すことなく全部食べ切りなさいとこのようにお見えいただきました。
これは出エジプトでの12章の12節から書いてあります。イスラエルの全体主に告げて言え、この月の10日に各々のその基礎の家ごとに羊1頭、すなわち家族ごとに羊を1頭用意しなさい。これ先読んだね。あなた方の羊は傷のない一頭のオスでなければならない。それを子牛か槍の牛から取らなければならない。あなた方はこの罪の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルは全会所集まって夕暮れにそれをほぐり、その木を取り、羊を食べる家々の日本の門中と釜にそれをつける。食べるとこは書いてないですね。出エジプトの12章の1節から11節、また8節の中にこういうことが書いてあるんですけども、肉も頭も足も内臓も火で焼いて残してはならない、全部食べろとこのようにお命になられたんですね。でそれは一つですね、神様が彼らに言ったのは、あなた方は、いや、ヘブライのために言われたんですよ、イスラエルのためにね、あなた方は今までエジプトの肉とエジプトの食物によって生かされていたかもしれないけども、今日からは、今晩からは、次の日からは、あなた方の養うのは、こいつの肉によって養われるからだ。つまり、神が準備した食物によってあなた方は養われるんだと、このようにお見になって、そのことを実践するようにおっしゃったんです。それはイエス様が十字架の上で死なれた時に、その体は全部自宅に裂かれてしまいました。子羊はですね、火によって完全に形ないほどに自宅に燃やされ、この焼かれてしまいます。そしてその肉を食べる、すなわちイコールですね、イエス様の身体を私たちは食して、神の命を得て生活するものと、その日から生まれ変わら、彼らは生まれ変わって、私たちも生まれ変わらなければならないんですね。で、イエス様の身体を食べるということは非常に不可解なことであるかもしれない。でも、イエス様自身はヨハネの福音書の中の6章の中で、何度もそのようなことを言っていらっしゃると思うんですね。6章の5節に、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。イエス様がマタイの4章で40日、断食をなさいました時に、40日の2は断食をなさいました時に、心を見る者がやってきて、多少長が空いてるならば、そこの石に出来てパンになるようにして、自分のこのお腹のこの上をですね、満たしたらどうでしょうかと試す者がやってきました。イエス様は新年期の6章を用いてですね、人はパンだけで生きるのなく、神の口から全部一つ一つの言葉によって生きるところに言われました。そして、ヨハネの6章は、私は天から下ってきたパン、私は天から下ってきた誠のパン、私は天から下ってきた誠の飲み物である。私を食するならば、その人は永遠の命がそこに与えられて、永遠に生きることができる、このように申し上げました。まあ、このような言葉をですね、ずっと言われましたので、弟子たちの、ある人たちは、なんとひどい言葉だと言って、イエス様から不信となって離れていったという記事も出ているんですね。でも、イエス様は真摯におっしゃいます。私を食べるならば、私を食するならば、で永遠の命がその人の内側に宿り、あなたは生かされる、このようにおっしゃったんです。ヨハネの福音書の中にはですね、いろいろ不思議なことがありまして、例えば、ヨハネの一章の中にはですね、14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人ごとその栄光である。この方は恵みと誠に満ちていたと書いてある。ね、神の言葉が、ロゴスが、人となって具現化されたのがイエス・キリストだとおっしゃって、ご自分のことをそのようにおっしゃっていらっしゃいました。ですから、イエス・キリストを食する、本質になる、神の本質になるイエス・キリストを食するということは、命を得るということは、神
神の言葉を私たちは信じ受け入れ、それに従うということなんですね。で、聖書の御言葉を信じること、信じるだけでは、まだ足りません。信じて、ね、受け入れて、信じて、自分の人生に受け入れて、ね、ここまで受け入れるだけではなく、それを実際に自分の生活に従って行動して、その実を結ぶ、行動を起こすことによって信仰の実を結ぶという、そのことをしたときに初めてあなた方の内側に神の命が、豊かに芽生えてくると、イエス様は私たちに言ってらっしゃるんですね。ですから私たちはイエス・キリストを食しなければなりません。喜んで食しなければなりません。で、神様はですね、ヘブライ人におっしゃいました。もう何一つ残すことがあると全部食べなさいよ、全てを受け入れなさい。聖書の良いところだけ受け入れて、嫌なところは受け入れない。聖書全部を受け入れて、神の命を、永遠の命を受け入れなさい。そのように神様は私たちに命じていらっしゃるんですね。だから私たちは聖書を受け入れる、信じる、受け入れる、そしてそれを受け入れたばかりでなく、それを実践して信仰の実を結ぶものとならなければならない。そうしたら初めて私たちは神様の命の中に生きているということができるんですね。では具体的に神の言葉は私たちに何を与えることができるんでしょうか。第一にヨハネの福音書の15章の3節かな。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですと書いてあります。聖書の中には、水の洗いをもって教会を清めるエペソ書の中に教会があります。つまり神の言葉は水のような働きがあり、私たちの汚れた心を清め、私たちの過去の人生の記憶を清めて、きれいにそれを押し流して洗い清めてくださる働きがあるんです。つまり神の言葉は私たちを清める、心を清める、そして私たちの肉体のその生活の汚れたところを清め、それを清めることが、お互い清めることができるということです。私たちクリスチャンというのはですね、過去にはいろいろなですね、ものを持って、そしてクリスチャンになっていると思うんですね。イエス様は信じた。で、その信じたら、今日からあなたは罪人ではなく義人ですよ、あなたは祝福された、もうですね、身も心も清いものですよと、このように神の私たちを宣言してくださいます。でも、ある意味においては、ね、神様はイエス・キリストを信じて義の衣を着させていただいているんですね。白い義の衣を着させていただいて、神の目から見たら私たちのうちにある罪が見えないほどに、イエス・キリストの血によって私たちはこう覆われている、白い衣によって、清い衣によって、信仰の衣によって私たちは覆われているだけなんです。ですから私たちは神様の前に清いものでありますけれども、私たちの内側にはいずれとして罪に弱い私、怒りやすい私、そして汚れの方に引き寄せられていく弱い心を持った私というのはあるんですね。神様は私たちに言うのはですね、義の衣を持って私はあなたを清いと言ってるけども、身も心も名実ともに清いものとして、聖なるものとして私たちが成長し、私たちが切磋琢磨して、そしてそのように完成した、信仰者になることを神様は願っていらっしゃる。
アーメン。
神様は私たちを義の衣を着させていただき、神の言葉によって、私はあなたを愛している、あなたは私の前に清く正しい、このように言ってくださる。神の言葉に従って、そして神の言葉を食することによって義の衣を着させていただいて、早く天の御国に行くまでイエス様の御宅にまで成長した清いものとして私たちは努力してまいりました。第二番目、御言葉は私たちを癒しています。詩編の107編の20節に、主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から体を立ち上がった。私たちが、私もそうでありますけれども、病気になっても必ず病気を癒されるという信仰はどこから来るでしょうか。なんとなく神様を信じているそのように思わされている、そうじゃないんですね。私たちはなぜ救われているんですか。その確証としているこの根拠となっているのはどこでしょう。それは全部聖書の御言葉なんです。神の言葉がこう書いてあるから私はそう信じる。たとえ病気になってもあなたは病気で癒されると書いてあるから信じる。 そしてどんなことがあっても神は私の愛する者と共に働いて万事を生きてするとなると書いてあるから、私はそのような状況でも信じる。そして不思議なことに、信じると言って受け入れて、信じると言ってそれをしっかり自分の中に留めたら、不思議なことにですね、本当にですね、神様が生きていらっしゃるようなことを完全に自分の内側に受け止めることができ、そして現実に不思議な奇跡と不思議が起こってくるんです。だから私たちは神の言葉をですね、神の言葉が癒してくださるというならば、そのまま受け入れなければなりません。現実になんで体こんなに弱くなっていきますよと言っていったとしてもですね、神様は真実で正しい方だから、神様は決して裏切ることなく、この言葉通りに私を癒してくださると信じ受け入れなければならないんです、
ね。
そのようにしてですね、神は神の言葉を送って私たちを癒し、私たちを、立て直してくださいます。第3番目に、次にですね、第3番目は、神の言葉は私たちの知恵となり、神の言葉は知恵となり、人となり、知恵とはならない、第1ポイントはどこだったんですか。第2番にとってはイエス・キリストは私の知恵となり、人となり、知恵となりという言葉は一生で調べます。ですね、一章の、30節、第2コリント人の手紙の一章の30節に、いい言葉が素晴らしいです。一章30節を読みします。しかし、あなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになられました。本当に知恵というのはですね、もう本当に私たちが人生の上においては必要なものだと思うんですね。聖書の中にもありますが、知恵と知識は違いますね。知識というのは、あれ簡単に言うとノウハウですね。こうすればこうなる、1たす1は2になる。しかも知恵というのはですね、目に見えない部分を背後にも働きかけるような力を持っているんです。もちろん聖書の中にはですね、知恵というのは人を生かすその知識、ね、知識ではなく知識の知識、人の命に関わる知識というふうに捉えたらいいと思いますね。ですね、なんだかな、ソロモン王様のところにね、2人の女性が来て、1人の子供を取り合ったという話がありますよね。でそしてお互いにね、これは私の子供、これは私の子供、王様、私たちのこの裁き、私たちの訴えを受け入れて、ちゃんと正しく裁いてください。でもその根拠がない、お互いにね、もうこっちの子供のように思うし、こっちのお母さんの、こっちがお母さんのように思うし、もう悩んで、もうその時にですね、神様から知恵を与えられた王様はですね、こういうの、わかりました。あなたの訴えも正しいし、あなたの訴えも正しいと思いますから、2人が納得する方法を今、私は思いつきました。そのことも半分に分けて、それぞれ持って帰ったらどうでしょうかということを言ったんですね。そうしましたら、本当のお母さんは、いやいや、もうそれはいりません。もう、向こうに子供をそちらに預けますと言って、いたときに、本当のお母さんはこちら側だと、王様を正しく判断することができました。で知識で言うたら半分に分けたら合理的ですよね。でも、知恵は本当の真実を洗い出すすごい力をですね、真実のものを持っているんですね。ですから私たちは神様の御言葉を読んでいくときに、ね、2000年前に書かれた御言葉、3000年前にこう予言された言葉であったとしても、この御言葉は私たちを生かすために現実に力を持って私たちに働きかけることができるんです。ですから神の言葉を私たちはしっかり覚えて、そして読んで覚えて、そして忘れても神様の聖霊が私たちを覚え導いてくださるので、しっかり聖書の御言葉に聞き従うようにしてまいります。第4番目は何でしょうか。第4番目は御言葉は私たちを霊的に良い存在として知ってください。第1ペテロの2章の2章、
生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の血を求め、死体に求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。神様の御言葉はただ単に私たちの知識を知恵を頭をですね納得させ喜ばせるものばかりではありませんし、また神様の御言葉は私たちの信仰生活のこの世界を乗り切る素晴らしい力だけ、力を与えるだけでもありません。神様の御言葉は私たちの魂と肉体を清め癒すばかりでなく、私たちの霊を成長させてくださる。そして霊が成長する、霊が成長するというから、まあ具体的にこの絵では別にね、すぐに霊が成長したら何かお金が儲かったわけではないんですけども、私たちの霊が成長するときに、私たちは死の世界を見るんです。この世の目に見える世界の裏側の世界を、私たちはそれを探る力が霊が成長すると与える。そして目に見える世界の背後に働いている悪の見定めることができると同時に、神の力をそこで見ることは、神の臨在を見ることができる。
アメン。
私たちはこの地上で、ね、豊かになったというけども、豊かに物質的に豊かになったからというけども、神を知る知識を持っている人の方が、どんなものよりも豊かな存在なんです。
アメン。
そういう意味で私たちは、神の御言葉は私たちを霊的に成長させ、私たちを神に近づける力を持っているんです。
アメン。
では第3番目のですね、一番最後の課題であります。イスラエルの民が、アラムに出て間もなく彼らの前に突然雲を湧き出してまいりました。その雲が彼らを導き出し、そして火にはその雲が火の柱となって彼らを導き出されます。
14章に言いますか、
エジプトの軍勢とイスラエルの軍勢の間に入った。それは真っ暗な雲であったので夜を迷い込ませ、一晩中一歩は三方に近づくことはなかった。その時、ヨモセが火を海の上に差し伸ばすと、火は一晩中強い東風で海を吹きかせ、海を陸とされた。それで水は浮かれた。雲の柱と火の柱、アラムに出ていたら雲の柱、夜になりました。火の柱によって、彼らをですね、エジプトの民、イスラエルの民をですね、守ったというんですね。昼は、昼の砂漠の灼熱の熱から彼らを守り、居心地の良い状況を環境作ります。夜は、夜のですね、ものすごいですね、もう冷えたその環境と、夜の帳を通してですね、やってくる昼物から彼らを、火の雲はですね、彼らを守ったということです。つまり、私たちの信仰生活は、ね、私一人で生きているのではなく、私たちの人生の中、私たちの人生には、私たちの周りには、主の御使いが軍勢のように群れをなして私たちを守っていらっしゃる。つまり、彼らが雲の柱と火の柱によって、この世の災いから守られていたように、私たちの周りには、神の御霊なる聖霊が、聖霊様と共に、もう数おびただしい天使が私たちを守り、私たちをご祖先なんじゃないかと守って、天の御国へと導いていてくださる。だからですね、火の柱、雲の柱を私たちは信じなければなりません。つまり、聖霊の働きを信じなければなりません。神様は私たちにおっしゃいました、イエス・キリストを通して、もう一人の別の助け主を送る。その助け主が来たら、私が語っていた全てのことを、聖書の御言葉を全て明らかにすることができ、そして、あなた方を慰め、励ますばかりじゃなく、あなた方を天の御国へ行くべき御国へと、あなた方を導くであろう、このように教えました。この聖霊様がですね、私たちの信仰生活に、雲の柱、火の柱のように私たちの信仰生活を、私たちを導いていてください。ですから、私たちはどんな時にも、この聖霊様の働きを感謝しなければならない。寝るときには、私は、ね、今から出ますけれども、何が横に災いが迫ってきたとしても、聖霊様は私を守っていてくださることを感謝します。どうぞ私を揺り起こしてくださる問題のときには、そして、日々の生活の中でもし間違っているならば、正しい知恵を私に、悟りを私に与えてくださいと、いつもより頼んで、この方に導かれて、信仰生活をしなければならないと思います。以前、こういう一つだけ話をしますが、信仰生活、クリスチャンになってから4年目か5年目のことでありますけれども、その時は結婚していません。結婚する前であります。
家内、家内とですね、お付き合いしておりまして、共にですね、まあ、礼拝に行ったり、車乗って礼拝に行ったり、もともと障害でしたけども、障害に行く、そういう生活をしているんです。で、まあ、その当時はですね、もう、まあ、クリスチャンになってもうすごく喜びがあふれておりましたので、雑誌時代でしたので、時間がありました余っておりましたから。もう聖書なんで、それまではもうクリスチャンだとか柏村にもう聖出しておりましたけど、それから、もうとにかく写真小屋さんも重すぎてね、写真小屋に出るか学校に出るか家に出るか、その3つなんでね、家に出るときは出てるか、ほとんど出てるというか、そういう状況です。で、今度はそれがクリスチャンになりますから、全部、ただ困ったことは柏村さん以前だったら、崩れない。学校行くにも交通費だから、写真も入れんかったら、もうこの辺の収入がないんですね。親からは小遣いとかもらったこともないし、何ももらったことないので、それで全部整備されてたので、クリスチャンだったら全部収入がなくなってしまう。で、それで、まあ、熱心に、まあ、礼拝を行くときは、まあ、教会の前には聖書を読んで、車、椅子に座ってちゃんと、窓を全部、2階の窓で、1階窓、ある3部屋、窓開いてました。で、私、窓を全部開けるの好きでね、埃が嫌いで、髪の色の匂いが嫌いで、アレルギーが出るから、みたいな話です。で、開けてですね、聖書を読んでました。で、同時頃からずっと聖書を読んで、ずっと読んで、もうぼっとして、はっ、そんなから5時、今度気づいたら、祈祷会7時半に間に合えんかもしれない。7時に迎えに出なかったのに、間に合えんかもしれない。聖書面白いから、とにかく今度、まだぼっとして、ぼっとして、ぼっとしすぎて、今度寝たんですね、犬に。で、ぼっとして、ガツッとこう寝てて、ね、で、この人こう、こういうふうに寝てたんですね。で、祈祷会の前に、ちょっとこう、祈祷が遅れるかもしれないと思いながら、そういう心配なことを持って寝た時にですね、寝て、そして寝てる時にですね、こう、風が吹いたんですね。風が、ふーっと吹いて自分の顔を撫でた時に、パッと吹いたんです。で、パッと、今の日から思ったら、ちゃんと祈祷会の方に7時、出る、自分が出る、いつも出てる時間に7時に来た。今自分の顔を誰かが何かさすったような手をですね、ちょっとこう手をこう顔をですね、こう置きなさいよと言われたような感じだったんですね。で、窓全部開いてるから風がたまたま入ってきたんかなと思ってね、でしばらく風が吹くような風が吹くから、一回だけそういうことだ。一回だけふわーっと見て、そしてふわっと見て、あ、人を変えた、はぁ、バタバタ行くとして、人を変えないことだ。まあ、その時にですね、私の個人的な体験でありますけれども、聖霊は風だと言うんですね。ですから、風のような現れを持って聖霊様が私の心に語りかけて、その時に起こしてくださったと、その時に信じているんです。ですから、これは信じる者には、これは神様のことですけれども、信じない者にとっては全く何の意味もないんですね。私たちは信じる者です。聖霊様は目に見えないけど信じている。そして聖霊様は雲の柱、木の柱として、目には見えないけども、悪魔の手から、この世の災いから私を守ってくださると信じている、私たちは信仰生活をしなければならない。エジプトの民に起こりました、素晴らしい3つの出来事は、現実に今も私たちの信仰生活に起こっているということを、本当に心から感謝しております。愛する天皇様、あなたの素晴らしい顔を賛美いたします。昨日も今日もどこしてまでも変わることがないイエス・キリストが私たちと共に歩んで共に信仰生活を通してくださり悲しんでくださりまた喜ばしてくださり勝利を与えてくださることを感謝いたします。イエス・キリストの皆によって祝福しお祈りします。